今日の聖書の箇所をお読みいたします。この朝はルカの福音書第12章41節から48節までをお読みいたします。ルカの福音書第12章41節以下。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしなかったしもべは少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。今日はこのところから、必ず帰ってくる主人と題してしばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。先日インターネットを見ていましたら、東邦ガスの CM が流れていました。子育てプレイボール編という CM です。後で気になった方は検索してみてください。この CM は若い夫婦のもとに赤ちゃんが生まれるところから始まります。で、この子育てを野球に例えているわけですけれども、はじめにご主人が先発ピッチャーとして登場します。ところがご主人の育休はすぐに終わってしまいまして、その後すぐに奥さんがリリーフピッチャーとして交代をします。もう毎日の子育てで疲れ果てたところに、おばあちゃんが助っ人として登場したり、あるいは幼稚園に入った子供が熱が出てピンチになると、ご主人が子供をお迎えに行くためにご主人の会社の新入社員が仕事を代わってくれたり、そういうふうに続いていきます。そして子育てをするためには町のみんなの協力が不可欠、そういうメッセージで結ばれている、そんな CM です。で、私はこれをインスタというものの CM で見たのですけれども、そこにコメントがいっぱい載っていました。で、その CM を見てたくさんのコメントはもう涙があふれてくる、そういうコメントにあふれていました。ただその中でいくつか気になったコメントが書かれていました。それはワンオペ育児なる言葉がありますけれども、自分一人で子育てに苦しんでいる人たちの訴えが書かれているのです。夫にも頼れない、両親も遠くに住んでいるとか、あるいはいろんな事情で頼れない、そんな苦しみの言葉が目に留まりました。そこには人が孤独であることの辛さがあふれていました。自分の苦しみを誰にも分かってもらえない、共有することができない、そんな悲しみが綴られていました。 まあ、それを読みながらこう私自身も反省する部分がたくさんあるなと気がつかされます。でこの CM を見ながら今日の聖書の箇所に何か通じる部分があるなとそんなふうに思わされました。今日の聖書の箇所は前回の40節からの続きの部分です。このところでは主人のしもべが主人が留守の間に自分の務めを果たしているかどうか、自分のやるべき仕事をこなしているかどうかが問われる話をしておられます。まあ、前回の35節から40節までの部分では結婚式に出かけた主人の留守を預かっているしもべの例え話と、泥棒が来ても大切なものを奪われないように備えておく、そういう例え話が記されていました。この前の部分を読みますと、主人の帰りを待つしもべは一人で孤独で待っているよりも他の仲間や協力者があるとだいぶ違うのにな、そんなふうに思わされます。今日の箇所はその続きの箇所からなのですが、弟子のペテロの質問から始まっています。41節です。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。ペテロは主イエスの例え話を聞きながら、その話が何を意味するのか、主イエスの話の意図がよくつかめなかったようです。そこで主イエスはさらに例え話をお話になって、主イエスの問いかけにお答えになりました。それが今日の42節から記されている忠実な管理人の例え話です。この管理人は主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、そういう仕事が任されていました。そして主人が帰ってきた時にちゃんと管理人の務めを果たしているしもべは幸いであると、43節には書かれています。そしてさらに忠実な管理人に主人は自分の全財産を任せるようになると44節では書かれています。これが忠実な管理人に対する主人の態度です。ここには主人の管理人に対する絶大な信頼が表されています。ここに記されている主人は意地悪な主人ではありません。基本的にこのしもべ、管理を任せたしもべのことを信頼しているからこそこの役割を任せたのです。そしてこの忠実な管理人が誰のことを指しているのか、ペテロには分からなかったようですけれども、主イエスの意図は明らかで、これは弟子たちのことを指しています。また私たちも弟子たちと同様に主イエスからこの役割を任されています。ですからそれは本来は孤独な務めではありません。一緒に仕える仲間たち、弟子たちがいます。あるいは教会の仲間たちがいます。それぞれに役割が違いますけれども、明らかな主人の意図は食事の時に決められた分を与えるのが役割であるというわけですから、ここで何を言おうとしているのかというと、御言葉を人々に届けることが使命であるということです。これは本来いやいややらされるものではなくて、それこそ子育てのように楽しんで愛情を込めて行うものです。孤独に陥るような務めではありません。 御言葉を聞いて、そうすると新しく信仰に生きる人たちが起こされます。そしてそういう人を育て上げていく働きというのは、子育てと同様にやりがいがあります。喜びがあります。そしてそこで一緒に協力をしてくれる仲間たちが与えられていきます。私たちの主人は私たちにワンオペを要求なさるようなお方ではありません。私たちを孤独にされるお方ではないのです。そして私たちの主人は私たちを信頼し、私たちに期待を抱いてくださるお方です。何よりも全財産を任せても良いとさえ思っていてくださるのです。では主が私たちに託してくださる全財産とは一体何でしょうか。そんなのもらった記憶がありませんという人もあるかもしれません。それは私たちを主のものとするために、神の御子であられる主イエスを全て与えても良いと思うほどに主が考えられたということです。ご主人様であられる主そのものを私たちに託してくださっています。これが主の弟子であり、主のしもべの姿です。この主は私たちを孤独にしないためにも、必ず戻ってくるからねと約束を残していってくださいました。主は必ず戻ってこられる。私たちを迎えに来てくださる。この知らせこそが私たちへの福音です。さて、この例え話にはもう一種類の人が描かれています。それは不忠実なしもべです。そのしもべは45節と46節にこう記されています。そのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきてとあります。このしもべは主人のことを侮っています。バレなければ何をやっても大丈夫だという考えです。このしもべは本来の仕事をしないで、他の人に横柄で自分の楽しみに興じています。ここでしもべは主人のことを忘れてしまっています。主を忘れてしまうと、自分が主人になったと思い込んでしまうのです。この誘惑が常に私たちにはあるのです。私たちは日常生活の中で主のしもべであるということを忘れて生活をしてしまうことが起こり得ます。主は戻ってこない、再臨はない、あるいはまだ自分は死を迎えるほどの年齢でもない、そんなふうに考えて自分の人生を自分の思うままに生きてしまって、主人のしもべであることを忘れてしまうのです。けれどもそれは自分が何者であるのかということを忘れてしまっているということでもあります。私たちは何者なのでしょう。どういう存在として生かされているのでしょうか。私たちは都合が悪くなると、周りの人が助けてくれないと人のせいにしてしまって、自分一人の方が気楽だと考えていられるときは誰をも寄せつけないような生活をしてしまう。そうなってしまうならば、それは主に与えられた新しい命に生かされているとはもはや言えません。 35節で語られているように、腰の帯を締めず明かりを灯すことも忘れてしまって、暗闇の中で誰にも見られないような生活に身を置こうとしてしまうのです。主イエスはここで、そのようなしもべは鞭打たれるという非常に厳しい言葉を使っています。しかも主人の思いを知らなかった者よりもひどく鞭打たれると書かれているのです。ここに私たちに向けられている責任の重さが語られています。ただ私たちはこういう言葉を読むと、震え上がるような恐ろしい気持ちになって、こういう御言葉をこう耳を塞ぎたくなります。いっそ聞かなかった方がよかった、聞かなければ少ししか鞭打たれないのだからと、考えてしまうことが起こりうるわけです。先週の礼拝の後で行いましたこの霊天部の主催の学び会で、ディボーションの祝福というテーマのお話をしました。そこでもお話をしたのですけれども、聖書を読むときに大切なのは、これを書いた著者の意図を読み取るということです。私たちが厳しい言葉を読むときに、すると途端に福音の言葉が頭から消えてしまいます。やっぱりクリスチャンは大変だということになってしまいかねません。ルカがここで伝えたいのは、弟子たちの大変さではなくて、弟子がどれだけ主に期待されているかという話です。その弟子が自分が怠惰になってしまうと、祝福を受け取り損なってしまいますから、時折このような厳しい言葉が出てきますけれども、そうするとこの厳しいと感じることだけが頭に残ってしまって、肝心のしもべとしての責任がわからなくなってしまう。肝心なことはこのしもべとしもべの責任を明確に伝えておくことです。そしてここで語られているしもべの務めというのは、食事の時には彼らに決められた分を与えるというこの42節に記されていることを行うことです。つまり御言葉を周りの人たちに届けることです。私たちは隠れキリシタンになるのではなくて、キリストの福音を喜んで証ししていくように召されています。そしてそれは無理やりやらされていることでもありません。私たちは私たちができることをみんなで助け合いながら行っていくのです。そのためにまず私たちの生活の中で主の言葉を喜んで受け取っていること、福音を受け取っていることからその生活は始まります。喜びが私たちの心の中になければ何も伝えるメッセージがないからです。まずは私たち自身が福音に生きたらよいのです。そしてその生活の中で証ししていくことができればよいのです。この説教の初めに CM の話をいたしました。ぜひ皆さんも一度見ていただきたいと思いますが、見なかったとしてもある程度イメージできると思います。子供を一人育てていくためにどれだけ多くの人の助けが必要か、それと同じで一人のクリスチャンが誕生するためにも多くの人たちの助けが必要です。私たちが育っていくためにも何度も信仰のピンチがやってきます。不信仰に陥りたくなるようなことが何度も起こります。次々に起こってきます。ワンオペで自分一人でこの信仰の試練に立ち向かっていくことができません。 主は私たちを孤独にしないために、何よりも主ご自身を私たちに与えてくださって、私たちのうちに神の霊である聖霊を与えてくださいました。そして共に信仰の歩みをする教会の仲間たちを与えてくださいました。しかも一つの教会だけではなくて、周りにもたくさんの教会があって、思わぬところに思わぬクリスチャンの人がいる、そういう経験をするようになっていきます。あるいはたくさんの信仰の書物によって勇気づけられたり、今であれば YouTube で賛美歌を聞いたりメッセージを聞いたりすることもできます。そして誰かと一緒に食事をしたり話し合ったりする仲間がいて、私たちは孤独ではないのだということを覚えていくのです。そればかりか、今度は自分が誰かを助けたり支えたりする役割となっていることにも気がつかされたりします。私たちの主人は私たちを孤独にしません。そして私たちに良いものを備えてくださいます。そしてこの主はやがて来られると約束してくださっています。ですから私たちはその時まで、私たちの務めとして私たちに与えられたこの福音を、神様の言葉を証しし続けていくのです。私たちは今からこの主の食卓である聖餐に招かれています。それは主がしてくださったことを忘れないように、私たち自身の中に主ご自身を心に刻むためです。主が私たちのために全財産を任せてくださっている、そのことをこの聖餐を通して私たちはもう一度心に刻むのです。そして主の再臨を覚えながら、私たちはこの時聖餐に預かり、そして主が再び来られる日を待ち望んでいきたいのです。お祈りをいたします。もう一度来てくださると約束をしてくださった主なる神様、あなたの約束を心から感謝いたします。あなたは私たちをあなたの御国に招き入れるために、私たちの住居を備えに行くと言って天に上げられました。あなたは私たちの住むところを今備えていてくださいます。私たちを迎え入れる準備をしていてくださいます。あなたは私たちをねぎらいたいと思っておられます。あなたのその身思いを心から感謝いたします。私たちはこの世にあって時々孤独を感じます。何の支えもないかのようにしながら、自分一人でこの試練に耐えなければならないのかと、そのように思う時があります。しかし主よ、あなたは私たちを助けるために聖霊を与えてくださいます。また信仰の仲間たちを与えてくださっています。お互いに助け合うことができるようにしていてくださいます。あなたの恵みを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちを良い忠実なしもべとして、あなたの福音にいつも心を満たしてくださって、あなたの福音を喜んで歩んでいくものとしてください。喜んでこの福音を証しするものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。